休日会議。
こんにちは、アイマーチャントの川です。休日会議ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、なんとですね、
はい、
ゲストの方に、
もう久々のゲストですね。
はい、
はい、
藤岡さんにお越しいただいて、収録していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、じゃあこれはあれですよ、やっぱケンタね、紹介した方がいいんじゃないですか、藤岡さんのこと。
そうですね、
いきなり多分誰やって話ですよね。多分これ聞かれてる方にとっちゃ
そうですね、まあ、藤岡さんにこう事前にですね、どういう紹介をしたらいいですかって聞いたら、まあ、そんなに気付かなくていいよと言っていただいてなので、ただ休日会議では何回か触れていて、
はい、はい、ありがとうございます、
うん、そうですね、記事後で貼っとくんで、音声リンク貼っておくんですけど、あの福岡セミナーの時のお話が僕はかなり、なんでしょうね、藤岡さんのイメージをすごく持ったというか、結構衝撃的な内容だったの、はいはいはい、要は、1年の間で必ず2ヶ月は休むと、
うん、うん、休みますね、はい、
という内容をですね、まあ、内容って言ったらなんか
ちょっと言ったらさ、ただの働かない男じゃない
いかに仕組みを作ってやっていくかっていう話で、休日会議でも一部触れたんですけど、要は経営者がやる実務は悪事だよという考え方に結構しびれてですね、
うん、
話を休日会議で触れているので、そちらを改めて貼っておくんですが、
うん、
そうですね、まあ、その辺踏まえて、まあ、簡単に自己紹介させてもらうと、休日会議聞かれてる方に言うんであれば、まあ、菅さんですね、あの菅さんと、まあ、起業したのは大体同期ぐらい、
はい、
まあ、15年来の付き合いになるんだけれども、本当、ね、そのもう立ち上げたばっかりの全然、まあ、今から稼ごうぜっていう頃にも菅ちゃんとは出会って、うん、でまあ、特にね、何か一緒に仕事をしたっていうわけじゃないんだけれども、なんか折に触れて、まあ、一緒にね、うん、会ってご飯食べたり話したりしながら、気づいたら、まあ、マーチャントクラブに僕入っちゃってて、
うん
で、まあね、今年の頭に、まあ、ちょっと僕の話、あの講義をちょっとあの楠さんの方からリクエストいただいて、僕の方から、まあ、この起業してから14年連続で、まあ、毎年2ヶ月休みながらずっと黒字経営を続けてる、
うん、
で今年に関してはね、あの、まあ、今月から仕事復帰したけど、まあ、9ヶ月働いてなかったと、
はい、
うん、でそれしながら、まあ、あの会社をどうやって回してたのかみたいな、まあ、そういう話をさせていただいて、まあ、その辺をね、まあまあ感銘受けていただいたのかなと思うんだけれども、
はい、そうですね、まあ、僕からじゃあ藤岡さんを紹介させていただくとすると、は
い、お願いします。
藤岡さんは、まあ、2006年とかで、まあ、メルマガのアフィリ教材とか、まあ、でも2007年になると今度物販のとか、2009年になると PPC のとか
です、ね、よく覚えてますね。
そうなんですよ。その何でもやれちゃう感じなんですよね。なん
まあ何でもやって何でも飽きるっていうね。
で、あと僕の記憶だと、あのトレーニング、マイトレみたいなのもありましたよね。
あ、そうそうそうそう。うん、まあ、もう本当にこう習慣作りですよね、こうやるための。
そうですよね、
するための習慣作りを、まあ具体的に、まあ、90日間のトレーニングと、あと、まあそれで言うとね、まあ、今あの販売はしてないんだけど、まあ、その12週プログラムっていうのも実は販売してて、まあ、どういうふうに12週間で目標達成するための、まあ、習慣作りをしていくかっていうのをもうゼロからあのやっていくっていうようなのもやってたんですけども、
うんうん、
まあ、これはもうあんまり表立ってはやってなかったんですけども、まあ、そういったことも教えてますよと。
だノンバトルアフィリエイトとかはね、ものすごく売れましたよね。売れてますよね。
売れてますね、今現在も売れてますね、ありがたいことに、うん、
あれは最初のその教材制作者が藤岡さんだったけれども、制作者が変わってくってことなんですよね、うん、
そうそうそうそう。だから僕が初めて、うん、継承、あのね、マニュアルが継承されていくっていう、多分ネットビジネスやってる人の中でもかなりレアな。
うーん、いやー、聞いたことなかったですね。うん、
で今3代目で、まあ、そろそろ4代目移るんじゃなかろうかという。うん、まあ、それでいうとね、あのアフィリエイトのスクール運営もしてるけど、そのスクール自体ももう2代目継承されているので、もう僕は現場にいないですからね。
なんかそのドーンとセミナーで皆さんの前に登壇するみたいなこともあまりなかったですよね、最近。あの、シッ ックスブレインとか僕覚えてるんですけど、
あれ何年前だったっけ。
結構前ですよね。
結構前ですよね。もう 4,5 年前だ、うん、多分それが一般的にやったのって多分それが最後かもしれない
ですよね。
はい、そうですね。
そうそう、だからその藤岡さんのこれまでの経緯はもう語れ尽くせないほどいろいろ喋れることがあるじゃないですか、
うん、まあそうっすね、ありがたいことに、
はい、いろいろある中で、まあ、そのサハラ砂漠とかその登山とかもそうですけれども、うん、もう、うん、この藤岡さんの生き方自体が、なんていうんですかね、こう他の方々からするとやっぱ異常なんですよ多分異常に映ってるはずで、
うんうんうんうん、
でもこの考え方を聞いた時、セミナー講義とかで聞いた人はみんなああと思って、まあね、うん、石川君とかね実践に移したり休んでみたりとか、
うん、
とかね、なんかこれもっとこう広く広めていきたいなと。
ああ嬉しい。いやでもね、あの講義をしたことでそういうふうに、まあ、積極的にね休みを取って、でそこから発見したことをなんかフィードバックもらったりっていうのをね何人かからいただけてたので、あれはすごい嬉しかったですよ、はい、やっぱり。
そうですよね、この喜びをもっと広げるために、
うん、
やっぱり本なんじゃないかなと
本ですよね。
そうです、出版してその藤岡さんが、はい、例えばそのブログなり、メルマガ、ノートとかもそうですけれども、そういうとこで、うん、体験談を書かずとも例えば、うん、本を買えば全部それがわかる。なのでまずは本を読んでくれっていうと、藤岡さんと飲む前とかに盛り上がりやすいとか、
あ
藤岡
さん
の前を知った上で来てくれ、
うん
うん、ねえねえ、すごくいいんじゃないでしょうか。
ちょっと一つ、聞いてくださってる方に説明なんですけど、うん、まあ、こういった話を先日 の、 あの神戸勉強会の後の交流会の場でお話いただいてる中で、藤岡さんが、ちょっと待ってと会議でってとおっしゃっていただいて、今回のこの、何でしょう、ゲストとして来ていただくという形が実現しました。なので構図としては、はい、出版してほしい菅さんと、どうしようかなと思ってる藤岡さん、そして、僕がこう読者さんの立場でこうレフリーみたいな感じに行こうかなと。
まあね、まあ、先週も言ったんだけど、こうそういうのってニーズがあるのかなっていうか、まあこれはね先週言ったことなんですけれども、、はい、その、まあ、あの面白がられるのはまあ分かりますと、
はい、
うん、でもやりたいのかなっていうのが結構僕の中でクエスチョンマークで、まあ言ったら僕ってそういう嫌者の生き方をしてるわけじゃないですか、うん、まあそうやって仕事は確かにやるときはやるけれども、まあ、
先ほ
ど言ってもらったように、そのサハラ砂漠になんか走りに行くとか、
うんうん、
レバレー登りに行くとか、
うん、
多分それは真似たくないだろうなって思うんですよ。
なんかいきなり高難易度から入る思想っていうか、
そうそう、僕人生初マラソンがサハラ砂漠っていうね。
そう、もうそういう普通じゃないことは、でも藤岡さんにとっては、うん、いやこれはこうでしょっていうのやっぱいろいろ考えあると思いますし、実際それやったことで得たこととか、なんかこう、今ノウハウってめちゃくちゃ溢れてると思うんですよ。でそのノウハウみたいのを活用して、どう生きていくか、どうか、なんか何を生み出していくかみたいな中で、その実際にこう行動している藤岡さんの動き方とか、そういうのの、なんだろうな、僕今そういうのが求められてるんじゃないかと。で、僕の中で変わった生き方してる人上位3名の中に藤岡さんは入るので、
上位3名
変わった生き方の中に入ってますね。
僕から一つ意見いいですか。藤岡さんのセミナーを受けてすごい改めて感じたことなんですけど、藤岡さんのメッセージの一つって、そのお金と時間の両方手に入れようよっていう、
うん、
はい、そうですね、はい、
それはかなり刺さりましたね。その両方両立しましょうって言ってる人あんまりいない気がしていて、
ああ確かそうなんですよね。僕の本音で言うとお金より時間でしょうなんですよ、
うんうんうん、
ただその時間を本当に自由に使うためには必要なお金ってあるじゃないですか。
そうですね、
うん
うん、他にあると思うんですよ、
うん、
だって、うん、まあ言ったらね、そのなんだろう、日本中どこでも旅したいっていう時にお金が全くなかったら、はい、その時間をかけていけば、まあ、それこそなんだろうな、うん、そのまあローカル電車に乗ってとか、うん、まあ、夜行バスに乗ってとか、うん、そういう移動の仕方あるけども、うん、まあ、それすることでまあ体力もロスするし、まあ、時間もかかると、
うん、
だけどもね、あのお金に余裕があれば、まあ、極端な話、そのいいシートに座って乗って、うん、その飛行機でピュッと行くことができるっていうだけで、もう体力のロスもなければ時間のロスもない。まあこれ今日本の例で言ったけども、海外行くってなったらもっとそうですよね。まあそれこそ僕もそういうね、トレーニングとかそういうマラソン出たり山登ったりするけれども、うん、あんましてたけれども、それもやっぱ装備とかっていうのはやっぱお金がかかるし、
うん、
いろんな場所に行こうと思ったらそのトレーニングだけでもお金も時間もかかるし、うん、っていう中で。お金が全くないっていう状態だとやっぱできないんですよね、
うん、
だから僕の場合は正直お金のプライオリティって低いんですよ、
うんうんうん
うん、だけども自分がやりたいことをやるためには絶対あのその時間を自由になってね、やりたいことをやるためには絶対お金がいるっていう、
うん、
だからまず時間の自由っていうものを手にする上で、でもそれだけじゃ本当にやりたいことはできないよねっていうところで、うん、それを手段としてのお金を手に入れようぜっていう、まあその時間の次なんですよね、僕の中では。
うん、
っていう考え方が変わってんの、あんまりいないんだよね、言ってる
人。いやー、そうですね。うん、藤岡さんは本当に僕変わってる変わってるばっかり言っちゃってますけど刺激を受けてるんですよね。でも僕それだけやっぱり、
いやいや、
うん、
いや、まあそれは僕から言わせれば菅ちゃんもそうっすよ。まあちょっとなんかこの場で菅ちゃんっていう言い方をするのがなんかリスナーさんに失礼なのか。
全然ないです。
まあまあ、ね、同期の人間なんでちょっといつも読むので、ね、はい、言わせてもらいますけど、
で、あのツイッターをね、新しくそのアカウントを取って、こう、うん、新進気鋭の若手に積極的に会いに行くじゃないですか、うん、僕あの姿勢も素晴らしいなと思っていて、
はい、うん、いやありがとうございます、うん、
はい、いや、あれちょっと聞いてもいいですか、それ。
おいおいおい、はいはい、
それはどうでした、実際こうダイレクトメッセージ送るんですか。もう
やっぱりそのツイッターでやり、あのツイッターのタイムラインとか見てて、はい、この人なんか良さそうだなって思った人にやっぱちょこちょこリプ入れるんですよ。
ああ、なるほど、はい、
リプって言って、まあそのツイッターやってない人に簡単に言うと、まあツイッターのタイムラインに対するコメント機能みたいなもんですよね、まあ、そのコメントを入れていて、うんうん、まあそのコメントのやり取りをしていく中で、あの、まあ、盛り上がってきたら一度会いませんかみたいなことをコメントで振って、あ、いいですねって返事が来たらそこからDM 送るっていう、あのよくやりがちな失敗がツイッターあるわけですけど、なんか何のそういう関係性ゼロからいきなり DM 送る人多いんですよね。
はいはい、
いやいやいやいや、それ無視でしょみたいな。
だ
からやっぱ向こうとしても、ね、ある程度安心感がある状態で、で当然その向こうも僕のタイムラインを見てもらって、あ、こいつだったら会ってみたいなって思えたら反応してくれるだろうしと思って。
うーん、
だから、はい、まあ、僕自身はそのツイッターっていうのはあのなんだろう、インフルエンサーになりたいなるためのツールじゃなくて、
うん、
そのもう自分が会いたい人に出会うためのツールっていう風に考えてツイートしてるので、
うん、
うん、だから拡散狙いというよりはその自分の考えをこうバーって出しながら、
うん、
あ、
こういう男だったらなんか会ってみたいなって思ってもらえたらいいなと思って。
あ、いいですよね、
はい、
こういう活用の仕方。うん、はい、
だから本当これはね、この、 あの休日会議聞かれてる方にもぜひおすすめしたいし、うん、ツイッターって本当インフルエンサーになるだけがゴールじゃないので、
うん
うん、そういう使い方とてもいいんじゃないのかなと個人的には思ってます、ね、
一度持った影響力は支持され続けなければならないっていう、今度邪魔なものになってくるケースもありますからね。
うん、ねえ、だからそうなるとね、逆に辛いので方向転換できなくなるし、
うん、そうそうそう、うん、なるほど。いや、でも結構いろんな方に会ってる印象が。
結構会ってます、はい、結構この今年に入ってからも100人までは言わないけれども、結構本当あの50人以上会ってますよ。
ねえ、すごい。やっぱでもその 若者の最新メディアの攻略とかって勢いがあってすごかったりもするじゃないですか。
うん、はい、とてもすごい。
本当手をつないでいかなきゃなと。
ね、僕らもそうやってね、こう駆け出しの頃つないでいただいてたんですもんね、
きっとね、初先輩方から声かけていただいてとか、
うん、でそのバトンを、まあ、菅ちゃんはもうね、健太君に、
そうですね、
そういう流れが来てるわけですよね。
そうそうそうだ。でね、あの、藤岡さん登壇が今年2月だったじゃないですか。
はい。
で、今回マーチャントクラブ初の年内2回登壇ということで、
ええ、
12月も登壇があるじゃないですか。
あ、そうですね、はい、ありがとうございます、
は
い、
で12月はその時間に関することでしたっけ、ですよね。
そうですね、はい、
はい、でこの辺がバッチリその本の骨格になるんじゃないかと。
あ、だからまあこれね、あの菅ちゃんには話したことなんだけれども、まあ一つそ、まあ、菅ちゃんがね本のテーマにしてほしいって言ったのがおそらくその2月に話した内容が骨格にして、まあそれを書籍化したら面白いんじゃないのかっていうのが多分今のところの、はい、多分菅ちゃんの意見なんだろうけど、うん、まあ、僕の中ではその12月、まあ、12月に話すのはかなり初心者向けのノウハウ満載に語る予定なのね。
うん、
まあ、01の人に特に役立つようにと思って、
うんうん、
だから2月って、まあ、ちょっと高度なとこも正直あったわけじゃないですか。
うん
うん、だけどもなんか01の人がどうやったらじゃあ時間をうまくコントロールできるのかっていうテーマで、
うん、
でこれがその100均に売ってるあるツールを使えばもう格段に
変わ
る。
あ、言ってた、それ100均のなんだろう、
うん、これを使うだけでマジ劇的変わるからっていうのがあるんですよ。
へ、
ね、うちのそのスクールで1回だけこの講義したことあるんですね。
へ、
もう次の日もみんなダイソーに書き込んでましたからね。
いや、楽しみですね、それ。
はい、だからこれはね、あの期待いただいていいかなっていう内容なんですけど、うん、だからまあそれって、まあ、言ったらその2月に話したテーマとは別物になってくるので、
あ、
と、まあ、どっちがいいのかなっていう、まあ本当ね、こうやってその休日会議っていう場を使わせてもらって話す会話はどうかわからないんですけど、その出版っていうところは僕はかなりもう前向きにというか、
うん、
考えてはいるんです。そう、やっぱりありがたい話だし、
うん、まあ、前回あれですもんね、
うん、
あの2ヶ月休み中で出版の話がどうこうっていう、
それ言っちゃう。それ言っちゃう、うん、そう、昔で、ね、出版のオファーいただいた時に話が進んでてかなりの段階まで進んでたんだけど、はい、まあ、僕の2ヶ月休みの、あの期間にあの突入する直前だったから、
はい、
このその期間にその出版スケジュールのこと言われて、はい、いや僕この期間休み取るんで絶対無理ですって。まあ怒られて。
いやー、でもそこは休んどかないと整合性取れないですもんね。
そうそうそうそう、うん、だから今回もね、あの、まあ、これ言っても大丈夫よね、菅ちゃん、その先週そうやって出しにいただいた時に、まあ、いつ出してほしいのって俺聞いたじゃない。
はいはいはい。
っていう時に夏に出してほしいって言われて俺即座に断ったじゃん。
じゃあやる、そうだ、夏休みだ。
そうそうそうそう、夏は書かないって言って。
そうそうそうね、
うん、僕の優先順位はそっちなので、出版よりも
ねえ、だ出版なんとかね、いや、
ちなみに来年の夏休みはいつぐらいを予定されてるんですか。
あ、もう毎年6月7月です。6月、これは原則ここは固定なので、
うんうんうんうんうん、ね、じゃあその期間休んでいただいた先ですね、うん、秋口とか、
うん、ちょうど今ぐらいですよ ね、
はい、だからこのぐらいの時期とかっていう、うん、まあ言ったら本当もう自分のわがままだって分かってるんですけど、ただそこをや、まあ、さっきもね塚ちゃんが言ってくれたみたいに、そこをなんか出版のためにずらす自分ではありたくないので、だからそのわがままはちょっと聞いてもらえないかな。
もちろんさ、あの藤岡さんのスタイルを知ってるからこその打診なので、全然全然、
はい、あのね、ね、 まあこうやって、まあ本当、もう、まあいいや、もう言っちゃいますもん、やります。
おっと
やります。
金田さん聞いてますか？
やります、はい。
やりましょう。
ね、やります。
めっちゃテンション上がりました、今。
はい。おぉ。いやいや、まあ僕の中でもさっきも言ったように、やっぱ十中八九はやろうとは思ってたんですよ、もちろん。あの、で、本当に、あの、やっぱ菅ちゃんからそうやってね、すごく熱心に口説いていただけたのは、ものすごい嬉しかったです。だけども、まあ実際こうやって話しながら、こう、まあ自分の気持ちの確認をさせてもらいたかったのと、まあ、お酒飲んでない時にね、本当に、まあ俺の、やっぱ、なんで持ってるものってその、うん、出版っていうものになった時に本当に求められるのかなっていうのが、うん、まあまあやっぱ正直本当にわからないので、
うんうん、
それはねやっぱ何冊も出版に携わってる菅ちゃんの方から意見いただく方がいいかなと思って、
うん、バッチリですよ。はい
ね、
あ、だからこれまで、うん、藤岡さんと僕は絶妙な距離感をずっと保ちながら、
そうですね、はい、
東京でちょっと会った時に飲んだりとか、飲
むたりとかね、喋ったり、
深海の場で一緒になったりとか、
うん、
で、うん、結婚パーティーに呼んでいただいた時に、はい、今ね、同窓会みたいな感じですよね、うん、あれはもう、はい、あの時以来からまたこうやっぱ広島東京っていう距離でね、
うんうん、
なんか何かこう一緒にやれるものがっていうのは、うん、そういうのもありましたしね、
はい、
うーん、いやー、これ完結しましたね。完結、こっからが始まりですけどね。
まあなんかね、うん、なんかこう、いや、喋っててなんかこれ以上なんか自分がぐちぐち言うのがなんかますますかっこ悪いなと思ってだんだん恥ずかしくなってきていや、まあおそらくね、あの健太くんの構想の中では、はい、いろいろ俺らが言って、そのジャッジをさせたいっていう流れが、おそらくあったと思うんだろうけど、ちょっとなんかごめん、俺の中ですげえ恥ずかしくなってきた。ここで、これ以上ごねるのが。
藤岡さんが OK って言うまで終わらないつもりでいたんですけど。
マジで最長の休日会議になるとこや、ね。まあ聞いてる人にも申し訳ないしね、こんな
状
態僕を、うん、
いやー、これは楽しみがまた一つ見ました。
皆さん、あの一つ質問があるんですけど、
はい、
12月の藤岡さんの勉強会、一般募集ってあるんですか？
藤岡さんのところの会員さんとちょっとまあ合同で行こうかみたいな話はちらっと、
うん、ちらまだね、本決まりではないから、はい、どうなんだろうね、うん、それ自体も別に一般でね、この休日会議されてる方の中から何人かとか、うん、まあ、うん、僕自身は全然問題ないです。もちろん、あの、菅ちゃんの。
うん、僕も全然問題ないですね。はい。うんうんうん。うん、ぜひね、あの、会ってほしいですね。
うんうん、いやー、なんか自分で言うのもなんですけど、マジでいいノウハウですからね。マジで100均行きたくなりますよ。ダイソー書き込みたくなりますよ。
気になります、
ね、うん、いやー、だから10月って藤岡さん、あれですよね、TBA で、アイワミューさんの登壇の、はい、その前日って、マーチャントクラブ5周年なんですけど、
はい、
この日も大丈夫だったり、
一応行く予定で、はい、スケジュールは組んでます。
あ、じゃあその場で発表の時間設けて動画に収めるのありですかね。
もう完全に逃げられなくてね。
あの、マルコさんの宣言みたいな感じの動画を撮ったりとかして、
はい、
うん、ああ、いいですね。あ、なんかいろいろ思いついてきました。はい、
いやー、でも、ああ、まあまあまあ、出版からは結構俺逃げてきたんだけどな、今のところから。
うん、
そんなね、表に出たい人間でもないかったので
ね、まあまあまあ、分かりますが、ここは一つ、
はい、まあ、こんなにね、変わった人間の生き方がなんか誰かしらにね、いい刺激を与えられるなら頑張ってみます、
うん、はい、刺激的だと思いますよ。
ぜひ触れていただきたいですね、多くの方に。
うんうん、ですね、いや、金田さん、これ聞いてめっちゃ喜んでますね、出版。ね、はい、 2人でちょっと金田さんと2人で、次はじゃあ藤岡さんを、あ、じゃあとりあえず僕神戸でも勉強会で藤岡さんに会うんで頑張ってきますみたいな話、はい、
もうねそんな裏でいやいやでもありがたいですよ、やっぱそうやってね候補に挙げていただくだけでもね、マーチャントクラブすごい人ねいっぱいいる中で、
うん、いやいやいや、あのマーチャントクラブに最初そのなんていうんですかね、こう面談申し込みみたいので、
うん、
藤岡さんの名前あった時あれと思いましたもんねどうしたんだろうと思って、
まあ、特にねその個別に連絡電話すりゃいい話なのでわざわざ普通にフォームから申し込みましたからね。
そうなんです、だからメールの返信じゃなくて僕もスマホに番号入ってるんで、うん、直電で、
う
ん、
そうそうそうそう
そしたらなんかとりあえず概要はまああれとしてリンク送ってくれって言われて
そうそう、とりあえず申し込むからさって言って
最速でしたねでもあれからもう1年以上経つっても
あっという間、そうですね、だからあれが12月でしたもんね、去年、去年、うん、か、
うん、
で、一昨年だ、一昨年
の、そうですね、うん、いやでね、またね、来年僕またイベントいろいろ考えていこうかなと思ってる中で、ね、藤岡さんにまた立ってもらえたらなと思うコテヤンもあるんで、うん、
はい、
また飲みながらジャブ打ちながらですね、
はい
楽しいこといっぱいやれたらなと、
いやいや、ちょっとね、来年は頑張って、はい、今年働いてなかった分ちょっと来年はね、目いっぱい働こうとは思ってるんで、まあ、6、7外しですけど。
じゃあもう1年休むみたいなことはしばらく中止ですか？
そうですね、とりあえずあの1年休もうとして9ヶ月が限界だったっていうね
この話もっと聞きたいな
休むのが辛くなるってことですね。
そうそうそう、もう極限まで飽きるっていう、ね、
まあ、
全力で休んだら働きたくなるっていうのが、
いやー、じゃあここは一つ、まあ、休日会議でね、こう発信していくことで、あ、藤岡さん本出すんですねっていうことにももうなってくるんで、周りからね、こうじわじわ固まって
じわじわそこいやいや、あの大丈夫です、そこはあのもう今発言したことで腹くくったんで、まあ、ただ書くからにはね、あのもう みんなが喜んでもらわないと、
うん、そうですね、
読んでもらう人にも、はい、もちろん出版社にもね、やっぱ売れないと出版社も喜んでくれないので、
うんうんうん、そうですね、うんうんうん、
ここも含めてちょっとみんなが喜んでもらえるようなものを、うん、ちょっとそこを考えるのはぜひもう菅ちゃんにも、
まあ、
もちろん菅田君にもね、お手伝いいただいて、
はい、もうみんなをこう巻き込んだなんかね、やっぱお祭りみたいのまたやりたい、うんうん、はい、はい、
無事に出版が決まったということで、
はい、
はい、
藤岡さんのツイッターのリンクや、過去の休日会議の藤岡さんのに触れた回とか、
うん、
やっておきます。
ありがとうございます、
はいはい、出版まで多分少し時間が空くと思うので、ぜひツイッターのフォローしていただいて、
うん、
世界観に触れていただけたらなと思いま す,
です、ね、
はい、
あの たまに読んでいただけて進捗など語れるような
あ、いいですね、
あれなんかあればもうなんか休日会議のネタが尽きた頃にちょっとなんか質問が来てないっていう時に声かけていただければ
あ、ありがとうございますはい、
ね、こうやって話していけば、まあまあ読者さんも、うん、あ、聞いてる方もちょっと興味持っていただけたらなと思うので、
はい、うん、ありがとうございます、はい、休日会議に関するご意見ご質問などあれば LINE アットの方にご連絡いただければなと思います。
あ、質問ね、2つばかりもらってるのは来週 お答えしておこうかなと。
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。